こんにちは。アクシス代表、多田翼です。ビジネスで大事なのは、やることとやらないことの見極めです。今回は J リーグのプロサッカーチームであるアビスパ福岡の事例から、戦略とは何か、戦略的な視点での投資判断の秘訣、こちらについて探っていければと思います。よかったら最後までぜひお願いします。はい。2023年なんですが、サッカー J1 のアビスパ福岡がリーグ戦過去最高の7位、カップ戦初優勝でシーズンを終えたんです。ビジネスとしても好調で、チケット収入額が過去最高の見通しとのことなんです。アビスパ福岡の躍進の背景には、新型コロナウイルス禍で売り上げが落ち込む中、債務超過転落を恐れずに、選手への投資を倍増させるという3年前の果敢な大型投資があったんです。詳しくは日経新聞の記事でも報じられていたので、記事から一部抜粋をしてご紹介しますね。当時はコロナ禍で無観客試合や入場者制限に伴いチケットや物販収入が落ち込み、2020年シーズンの売上は前年度比 2% 減の15億3800万円にとどまった。にもかかわらず、2021年度にはチーム人件費だけで16億4300万円と前年度の売上を超える金額を計上した。コロナ前の2019年度の7億8400万円からは倍増だ。一般に J1 クラブの前年の売上高に占める翌年度のチーム人件費の割合は40から 60% 程度。100% を超えるのは極めて異例。コロナ禍の2021年度でさえ20チーム中14チームが 70% 未満だった。当時社長だった川森会長は、チーム人件費が選手に求める質や戦い方に影響すると痛感した。普通だったら前年度の売上高を超える人件費の編成は取締役会を通らないが、投資すべきはメインコンテンツであるトップチームだとステークホルダーに丁寧に説明して理解を得たと振り返る。はい。以上が日経の2023年12月22日の記事からの引用です。はい。で、アビスパ福岡のこの事例には戦略の本質とは何か、戦略とは何かに学びがあるんです。改めて戦略とは何でしょうか？結論から言うと、戦略とは目的を達成するためのやることとやらないことの決め事なんです。戦略は目的達成のためのリソース配分の方針になるものなんですね。やることとやらないことにおいて大事なのは後者のやらないことなんです。やらないことを決めるために戦略を作ると言ってもいいくらいなんですよね。考えられるすべての打ち手をやるようなあれもこれもというのは戦略とは呼べません。あれかこれかなんですね。英語で言えばあれもこれもというその and ではなくて、あれかこれかという or、 この引き算の考え方をするのが戦略では大事なんです。はい。で、この戦略の文脈でアビスパ福岡の事例を見ると、アビスパ福岡は勝つチームになって地元の人々から応援される存在になるという、これを目的と掲げて、そのためにトップチームのコンテンツを強化すると、こういう戦略を取ったということなんですね。人件費の投資を前年度のチーム売上の 100% 以上に増加させる異例の決断をしたんです。J1 クラブの通常の人件費割合が40から 60% 程度であることと考えると、売上高に占める割合ですね。思い切った投資です。戦略の逐次投入ではなく、一気呵成の投資判断というのは、明確な目的に向けた意思の表れなんです。はい。で、アビスパ福岡がやったことを一般化して捉えると、戦略的に将来のチームの強さの源泉、かつお客さんへの価値提供の種、これらを作るために数年がかりで大きな投資を行ったということなんです。ファンにとっての何よりの価値になるのは、応援するチームが強くなって、試合で勝利をし、リーグ戦であったり、カップ戦で優勝することですよね。下部リーグへの降格という悲しい出来事が起こらず、みんなで応援でき、勝つチームであることが、サポーターや関係者の価値になるんです。こうした価値提供につながる、価値創出の源泉、源ですよね。この源泉としてチーム力の強化を図り、そのためのトップチーム人件費の増加、すなわち大規模投資だったわけです。アビスパ福岡はトップチームの強化のためチーム人件費にお金を振り切ったわけですが、すぐに投資の効果が出るわけではないでしょう。サッカーチームとして強くなるためには年月がかかります。 まあ、だからこそ、長い時間軸の視点から腰を据えて覚悟を持って投資先を決めることが戦略では求められます。アビスパ福岡の事例は、長期的な成功への道を切り開くための戦略的な決断の大切さを示しているんです。はい。で、今回のアビスパ福岡の事例から学べるのは、ここにマーケティングの視点も入れると、これから言う次のような順番で中長期で進めていくことの重要性、ここを学べるんですね。ポイント4つあるんですが、まずは目的を明確にすること。2つ目が自分たちの向き合うお客さんは誰か、これを決めていく。3つ目、そのお客さんにとって本当の価値とは何か、本当に真に求めていることは何か、これらを理解していく。そして4つ目が定義した顧客価値を実現するために戦略的にやることとやらないこと、特にやらないことですね。やらないことをしっかり決めて、そして残ったやることにリソースをかけて投資をしていくと。まあ、ここでは逐次投入を避けると。まあ、こういったポイントというのが今回学べる全体像なんです。まずは目的があって、次に自分たちの顧客層を特定し、そのお客さんにとっての本当の価値であったり、ニーズを深くすることが大事なんです。アビスパ福岡の例では、サポーターが求めるのは、まあ、チームの活躍と勝利だったわけなんですよね。このような定義された顧客価値を提供し、そして実現するために、戦略的にやることとやらないことを決めて、選択したことに集中してリソースを投資していくんです。アビスパ福岡の場合、トップチームの強化を目指し、通常の水準を超えた人件費の投資が行われました。まあ、投資というのは短期的な成功ではなくて、中長期的な目標達成を目指してのものだったんですね。戦力のその投資の逐次投入ではなくて、一気呵成のこのアプローチが効果的な戦略の展開を実現させます。アビスパ福岡はチーム人件費の大胆な投資でこの原則を体現したんです。アビスパ福岡の事例はビジネスにおける戦略とは何か、戦略の本質を教えてくれると思うんですね。お客さんが求めている真の価値を理解し、価値を提供するための戦略的なリソース配分を行って、目的達成に向けて強い覚悟で投資を実施していく、実行していく。ここが長期的な成功への鍵を握るでしょう。これはどのビジネスにおいても学びとなることかなと思います。はい、そろそろクロージングです。今回は J1 のアビスパ福岡の事例から学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。戦略とは何か。戦略とは一言で言うと、目的を達成するためのやることとやらないことの決め事なんです。で、戦略ではやらないことが大事なんです。やらないことを決めるために戦略を作ると言ってもいいくらいで、あれかこれかというオアですね。引き算の発想、考え方をするんです。そして最後に戦略の全体プロセスについても押さえておきたいんですが、目的を明確にし、顧客定義、そしてお客さんにとっての本当の価値の見極め、そこから定義した顧客価値を実現するために戦略的にやること、やらないことを決めて、やることに投資していくと。この観点を長期の視点でやっていく。継続、実行していくと。これが全体のプロセスになります。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。